日曜日2回のお休みをいただきまして、この説教団に戻ってまいりました。おかげさまですっかりリフレッシュして帰ることができました。あの子供たちもエネルギーチャージをして上でドタンバタンやってます申し訳ありません。私が留守にした2週の間もクリーラ教会の礼拝は、まあ、素晴らしいものであったというふうに聞いております。私自身も2つの別の教会にこの2週間出席いたしまして、良い時間を与えていただきました。先々週は私が新学生の頃、3年ほど通っていた単立の福音派の教会の礼拝に出席いたしまして、まあ、懐かしい方々との旧交を温めました。恩師は実は別の場所で奉仕があったためにお会いすることはできなかったんですけれども、初めてお会いした副牧師の先生の説教を伺いまして、まあ、非常に柔らかで、素直で、まあ、居心地の良さと慰めを与えられました。で、先週はですね、日本最古のプロテスタント教会である横浜海岸教会の礼拝に出席いたしました。まあ、これは、まあ、実は妻の水木牧師の曽祖母が横浜海岸教会のメンバーだったってこともあり、いつか行ってみたいという思いがあって、まあ、ようやく行けたんですけれども、まあ、こちらも自分たちのルーツをたどるような経験となりました。まあ、と申しましても、まあ、初めて出席した横浜海岸教会の礼拝でしたけれども、まあ、妻は、しかしその礼拝が終わってすぐ出てですね、まあ、本当にほっとする礼拝だったと言いました。まあ、それは、もちろん、曽祖母から受け継いだ DNA が反応したというのではないと思います。同じ神に召され、同じ神を拝む群れがここにあるんだということを、まあ、確認したということだと思います。私たちは、世界中どこに行っても、日曜日にその土地のキリスト教会の礼拝に出席するならば、まあ、それが初めて訪れた地であっても、教会であっても、必ずそこで、自分の居場所というものを感じることができるものだと、そういうふうに思います。今私は実家暮らしをしているのですけれども、まあ、埼玉県深谷市にありました、まあ、生家はもうすでに引き払ってしまっているので、まあ、生まれ故郷に帰る機会っていうのはもうほとんどありません。もう10年以上帰っていません。で、今年からは夏休みになっても北陸から関東に戻るっていうことをしませんので、まあ、本当にふるさとに帰るってことがなくなった思いなんですけれども、まあ、けれども教会につながることによって生まれ故郷を失っても、まあ、いつでも親しい自分の帰るべき家場所っていうのが、まあ、あちらにもこちらにも用意されるものだなという思いがしております。まあ、説教者が変わっても、隣に座る仲間が変わっても、同じ神を拝み、同じ救いに生きる、同じ父の家が、我々にはどんなに年月が経っても、場所が変わっても、私たちにはそういう居場所が備えられているのだと、そういうふうに思うのです。それがキリスト教会というものだろうと思うのです。で、考えてみれば、これは当たり前のことではなくて、とても特別な恵みだと思います。私たちキリスト者は日本中に、また世界中に、まだ一度もその顔を見たことがなくても神の家族を持っていて、初めて会ってもイエス・キリストの父なる神への信仰という、まあ本当に深いところですぐにつながれる、分かり合えるものがあると。まあ、一度どころじゃないですね。一度会ったら兄弟っていう言葉もありますけど、一度どころじゃない、会わずとも世界中に自分の実感を持っているようなものだと思います。これはまあすごいことだなと、ありがたいことだと思います。本日もこの礼拝の中で、まあ、日本キリスト教団信仰告白の後半部に使徒信条の言葉を共に告白いたしましたが、まあ、その使徒信条のさらに後半部に、聖なる行動の教会を信ずという言葉がありました。行動の教会。これは普遍的な一つの教会という意味です。我々は聖なる行動の教会を信ずというとき、普遍的な一つの教会を信じると告白しているのであります。私たちキリスト教会はカトリック、プロテスタント、また正教会、 をはじめとして、まあ、無数の教派教団に分かれているように見えます。けれども、イエス・キリストの父なる神様の眼差しにおいては、みんな同じ幹に連なる一つの有機体なんだ。一つの家族だ。一つの教会であることを信じる。それが聖なる行動の教会を信じるという意味であります。まあ、どんなに姿、形、作法、話す言葉さえ違っても、父、子、聖霊なる三位一体の神を信じ、私たちのために誠の人となってくださった神の一人子、イエス・キリストの十字架による救い、これを信じ、述べ伝えるように召された群れがある。そこには、一つの教会、一つのキリストの体である。そういう信仰が、行動の教会を信じる信仰であります。聖なるとついています。聖なる。しかしこれは、教会というのはどこも貧困、法制、清く、正しいものの集まりだという意味ではもちろんありません。聖なるというのは、神によって取り分けられたという意味であります。つまり、私たち人間の側に何らかの条件が備わると、このような深いつながりを持つ聖なる行動の教会になるというのではありません。私たちが聖なる行動の教会とされるのは、一方的な神の選び、取り分けてくださる神の恵みの技によるということです。改革派の教理ではこれを、まあ、アンコンディショナルエレクションという言葉で表現しています。アンコンディショナルエレクションという選びですね。アンコンディション、つまり、コンディションによらないです。我々のコンディションによらず、我々は選ばれるんだということです。主イエス・キリストはあるとき、ご自分の後を追ってくる無数の群衆の姿を見て、それはまるで飼い主のいない羊のような姿だと、そういう、眼差しを持って見られ、胸が締め付けられるような言い訳、お腹が痛くなるほどの憐れみをお感じになったんだ。聖書はそう語ります。その激しいイエス・キリストの憐れみが、私たち人間に教会という変えるべき場所、私たちの本当の居場所、天のふるさとにつながる実家を用意してくださる力となっているのであります。飼い主のいない羊のようなものが、決して失われることのない自分のいるべき場所、これをいただくのは、ただただこのキリストの憐れみによるのであり、そのために私たちの方で準備することは何もないのであります。私たちの主の日ごとに集まってここで捧げています礼拝も、これは選びの条件とかそういうものではなくて、いただいたものをいただいたものでお返ししている、そういう応答に過ぎません。また、そこでは我々は主に捧げるのものであるんですけれども、同時に、いよいよ恵みを受け取り直す、喜ばしい、神の家族の食卓、神の家族の団らん、まあ、力をいただく場所として、この場所を与えていただいているのであります。それが、我々の礼拝であり、祈りであり、それが我々の服従の行為であります。で、このこともまた、聖なる神のご意志によって果たされるものであります。私たちが礼拝に集うということもまた、私たちが選ぶことではなく、神が私たちをこの交わりの中に選んで招いてくださったのであります。3週間ぶりに聞いておりますルカによる福音書の言葉であります。まあ、3週前と少し重ねて読みました。今日共に聞いておりますイエス・キリストのお姿。この中にも私は実にこのようにして神の一方的な選びの道筋を語る。そういう主イエスのお姿。それを表してくださる、示してくださる主イエスのお姿が見えていると、そのように思うのです。ここには私たちがこの普遍的な、つまりどこでも変わることのない神の家族にされてしまうために、イエス様が辿ってくださった憐れみの道が示されております。 3週間前も大切に聞きました21節の主のお言葉をもう一度聞きたいと思います。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。貧しい人に福音を告げ知らせ、囚われている人を解放し、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせる救い主派遣の約束の時。それは今日あなた方が耳にした時実現したと主イエスキリストの宣言であります。何百年も前から神の預言者によって語られていたこの救いの決定的な時はあなた方の目の前に立ち、聖書を開き語るこの私イエスの言葉、私イエスの存在によって今はこの時この瞬間成就したんだ。目の前でそのお言葉に耳を傾けた人々への主イエスキリストの宣言の言葉であります。このお言葉を聞いた人々は驚いたと言います。しかも驚いただけでなく喜びました。深い慰めを感じました。そう言っていいと思います。なぜならば、22節に、皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いたとあるからです。この驚きは、喜びの驚きであります。その恵み深い言葉を聞いた者の喜びであります。で、正直に申しまして、私が改めてこういう言葉に向き合って思いますのは、この喜び、驚いた人々と比べまして、自分はいかに主の言葉を鈍感な聞き方しかできていないかということであります。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したとの主のお言葉を記録する聖書の字面を一度読んだだけでは、私はこの主イエスの言葉にびっくり仰天するということがありません。けれども、主イエスのふるさとであるガリレアのナザレの人々は、たった一度聞いただけで、イエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いたって言うんです。だから、まあ、なんと感受性の高い人々だろうと、私は驚くんです。まあ、主イエスはこの後、さらにワンストロークのやりとりによって、この人々に向かってはっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだという大変厳しい言葉を投げかけることになります。しかしそうであっても、主イエスの言葉に対してナザレの人々が取った最初の受け止め方、態度ってこれはやっぱり目を見張るものだなと私は思うのです。でも、そうであるにもかかわらず、やはり主イエスの叱責の言葉を我々が重んじるならば、なお彼らの主イエスへの向き合い方っていうのは完璧なものであったとは言えないんだと。そのこともやっぱり知らされるのであります。驚きと喜びのすぐ後の彼らの言葉、それは、この人はヨセフの子ではないかというものでした。そしてこれが、まあ、主イエスの厳しいお叱りを引き出すことになってしまった、二番目の反応でありました。この人はヨセフの子ではないか。まあ、つまり、主イエスの言葉を、その存在を喜び、驚きながらも、この人たちは自分たちの常識の一線を超えることはないのであります。この人はヨセフの子ではないか。まあ、つまり、この我々の目の前にある人物は、我々のよく知るマリアとヨセフのせがれであり、まあ、大工のせがれであり、そして自分の子供とか孫の幼馴染じゃないか。そういう一線を引いているのです。この人の母のお腹の中にいる時から私は知っている。エルサレム神殿のあの迷子騒ぎのことも覚えているよ。この人の成人式も一緒に祝った。つい最近までこの人は我々の間にあったナザレ村のアンちゃんとして生活していた。 そのことを知っている、まあそういう理解に立ち戻っているという言葉だと思うんですね。この人はヨセフの子ではないか。で、そういう理解の中でこの主イエスの言葉を聞いているということが、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだという厳しいイエス様の、まあ、言葉を引き出すことになっているのだと思います。しかし私はだからといって、まあ、このナザレの人々の反応というのが、あいつあんな立派なことを言ってるけどお里は知れているよというような批判めいた言葉であったんだと理解する必要も、まあ、ないんじゃないかなと思っています。そうではなくて、もしかしたら彼らはヨセフの名を出したかもしれないけれども、こんなに立派になって大したものだと、そういう誇らしい言葉でさえあったかもしれないと私はそう想像するのです。まあ、少なくともルカ福音書の書き方というのは、まあ、この同じような出来事を記す他の、まあ、マタイとマルコの福音書の、まあ、書き方ですね、とはちょっと違いまして、で、そこでは、まあ、はっきりとナザレの人々は主イエスの言葉につまずいたっていうふうになってるんですけれども、ルカそういう書き方をしていませんで、もう少し想像の余地を広く残してくれていると思うんですね。だから、まあ、この我々の故郷から出たこの人が、まあ、大した人として育って、で、まあ、そういう喜びの言葉として読むことだって許されると思うんですね。けれども、この続く言葉がたとえ、まあ、彼らの褒め言葉の一つ、一部であったとしても、しかし、ルカにおけるナザレの住民もまた、主イエスのお姿とお言葉の中に、なお聞くべきことを聞き取り、本当に見るべきものを見抜くことはできなかった。そう言わなければならないと思います。そしてそのことが、このようなルカの書き方が、いよいよ、神の選びについて、私たちにはっきりと知るべきこと、語るべきことを語ってくれているのではないか、そう思うのです。つまり、地縁、血縁、こういうものは神の国に人間が入れられるために、神の家族に人間が結ばれるために、我々人間の側の条件にはなり得ないということが、ルカによる福音書のこの記述の仕方によっていよいよはっきりするのではないかと思うのです。ナザレの住民、すなわちこの人たちは、神の民イスラエルの血統であり、主イエスと同時代に来た主イエスに最も近い人々であります。昔のベストセラー、お読みになった方もいらっしゃると思いますけども、イザヤ・ベンダさん、まあこれが偽名だろうと言われてますけども、イザヤ・ベンダさんという人が書いた日本人とユダヤ人という、まあ、ベストセラーになった本があります。で、それによると、日本人とユダヤ人というのはあまりにも置かれている環境が違うから、日本のクリスチャンっていうのは本当の意味ではクリスチャンになれずに、あくまでも日本教徒キリスト派に過ぎないんだということを、まあ、語った、そういう本です。で、そうであるならば、同じユダヤ人の同じ時代の同じ村の近所に住んだ、ナザレの人々こそ、主イエスを本当に理解し、受け入れることができる、まあ、最適の人々だということができると思います。そして、まあまあ事実ですね。この人たちはたった一度主イエスのお言葉を聞いただけで、驚きその恵み深さを実感したのであります。まあその点、私よりも、まあおそらく私たちよりもずっと神様の言葉、神の御業への感受性は鋭いのであります。けれども、その最高の近さ、最上の感受性の鋭さをもってしても、一線を越えることはできない。そういうことをルカによる福音書は語っていると思うのです。つまり、 主イエスのとのどんなに近い遅延、血縁、すなわち人間的に見て、これは主イエスキリストを信じ受け入れる備えが十分できているだろうと思うふさわしそうな条件、そういう条件がいくら整っていても、それは神の選び、神との結びつき、神の国とは決して地続きではないということです。で、このような、まあ、主イエスの、まあ、ご理解というか、まあ、その厳しい叱責の言葉ですね、そのナザレ、故郷のものは預言者を受け入れないと、神の言葉を受け入れないということは、主イエスの時代から新しく始まった神と人間との関係性ではないのです。その後に主イエスがお語りになった旧約の預言者エリアの到来によって命をつなぐことができたシドンのヤモメの出来事。また、シリア人ナーマン将軍の重い皮膚病の癒しの出来事。これらの出来事においても、もうすでに同じことが起こっていたではないかと主イエスはおっしゃっているのです。神の選びの民、イスラエル民族の血統だと、その血筋だということは、常に神の眼差しがその血筋に注がれているという保証や条件にはならないんだ。地続きではないんだ。あの旧約の出来事を思い起こしても、神の憐れみ恵みの選びはこういう近さを保証としたり条件とすることはなく、それをやすやすと飛び越えていって、このイスラエルの神とは縁もゆかりもないような外国人にもたらされるものだった。こういう主イエスの応答にぶつかったナザレの人々がは怒りに怒ったと28節以下に記されています。彼らは総立ちになって、さっきまで喜んで聞いていたはずの主イエスを町の外にまで追い出し、なおかつ崖まで連れて行って主イエスを突き落として殺そうとした。激しい記述ですね。こういう激しさというのは、イスラエル民族の血統による誇り、プライドというのがどんなに高いものであるか我々の想像の範囲外だというような読み方がをするしがちかもしれませんね。そういうなんていうか、イスラエルの選び、血筋っていうことを、土地と結びついた選びみたいなものは決して批判してはならないタブーのようなものがなんだなっていうことを、我々そういうふうに読みがちだと思いますけれども。私は、しかし私たちと無関係な心ではないと、そう思っております。自分のうちにある誇るもの。自分のうちにある頼りになるもの。これは誰にでもあります。私たちにもあります。ルターによれば、宗教改革者ルターによれば、私たちは誰もがこの心の内に神ならぬものでありながら、それに執着している偶像を秘めているのだと言います。別に、なんていうか、偶像っていうのは目に見える仏像とか神像とかそういうものじゃないですね。我々が執着して頼りにするもの。それが偶像。そういう偶像は誰もが持ってるんだ。そういう偶像に、まあ、素手で触れられるならば、それが罪だと指摘されるならば、我々もまた主イエスを殺すことすら厭わない、そういう人間であります。ナザレの人々はまさにそういう偶像を心の内に抱えており、ナザレの人ですら抱えているなら、当然我々だって抱えているのであります。それゆえ、主イエスが今日の聖書箇所においてお語りになっておられるのは、徹底的に人から、我々人間から神へ至る道はないということです。 人から神へ至るそういう一線はない。それを宣言すること。つまり、人間への裁きの判決を下すことでありました。預言者は故郷では敬われないものだ。受け入れられないものだ。おそらくこの言葉は、私たちがもう少しよく知っている主イエスのお言葉で言えば、ラクダが針の穴を通るより、金持ちが救われ天の国に入るのは、ラクダが針の穴を通るよりも難しいと。そうおっしゃった言葉と同じだと思います。それでは一体誰が救われるのかと、まあ、弟子たちはその時答えましたけれども、ここでも同じです。我々はナザレの人々は我々と違って受け入れないっていうんじゃなくて、ナザレの人々が受け入れられないんだったら、一体誰が受け入れることができるのかと。そういうふうにここを読むのが、まあ、正しいのだと私は思います。あなた方から神に至る道はないんだ。けれども、これは恵みの裁きでありました。なぜならばイエス・キリスト、このお方がナザレの人々の目の前に立っているという事実、彼らの目の前で驚くべき恵みの言葉を語りかけておられるという事実、それどころか30年という間彼らと共に同じ時を生きてきたという事実、これが神の選びの事実なのであります。そのお方は彼らの心を探り当てながら、お前たちは医者よ自分自身を治せと言いたいだろうと裁きながら、しかし考えてみれば、医者よ自分自身を治せと言いたいだろうっていうお言葉は、主イエスがご自分とナザレの人々を一つのものになしてしまっている時にだけ語られる言葉ですよ。お前たちは医者よ自分自身を治せと言いたいだろうと、自分自身、主イエスとナザレの人々も一体となっているのであります。彼らの怒りを受け、その殺意を受け、主イエスは彼らの間を通り抜け、そこから立ち去って行かれますけれども、なお切り離されることのない結びつきがもう作られている。人から神への道はなくとも、神から人への道は開かれており、現にそこにある事実となっている。神の方から我々のもとに来てくださった。その現実がそこにあるのです。これが神の選びであります。神の選びというのは、いつでもこのような神様からの一方的な飛び込みと語りによって起こり始まるものであります。何の備えのないもの、全然ふさわしくないもの、そういうものに無償の贈り物として与えられる。アンコンディショナルエレクション。何の条件にもよらない。どんなコンディションにもよらない選びであります。恵みの選びです。それゆえ、あなた方はふさわしくないという言葉として、正しくナザレの人々に受け取られ、ナザレの人々を怒らせた主イエスの厳しい裁きの言葉というのは、実はそのままで彼らの恵みの選びとセットとなっていた言葉であったと言うべきだと私は思います。ふさわしくないものを選び、ただ憐れみによって一方的に私たちとよしみを結んでくださるイエス・キリストの父なる神様においては、裁きと恵みは一つです。今日は旧約聖書として預言者ホセアの言葉を読みました。ホセアを通して語られた神の裁きと憐れみが一つである言葉を読みました。7節からもう一度読みます。 我が民は頑なに私に背いている。たとえ彼らが天に向かって叫んでも、助け起こされることはない。ああ、エフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、哀れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない。今読みました前半の7節。自分が神様に背いているとさえ自覚していないイスラエルの民に、主なる神様は怒り浸透になって、もう彼らが苦境に陥った結果、慌てて正気を回復して私の名を呼んだとしても、この恩知らずの言葉はもう聞かない、助けないっていうふうに神様怒って決意している。それが7節の言葉です。それがホセア書11章1節から始まって7節で頂点に達している神様の裁きの言葉です。ところが1行を開けた次の8節では、主なる神様はその決意を知ったばかりなのに、その決意が我慢できなくなってしまって、それを覆されるんです。ああ、エフライムよ。お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。彼らの背き、恩知らず、罪に従って裁いてしまえ。そうすると、そう決意すると、主なる神様は激しく心が揺さぶられ、胸が焼きついて、憐れまずには折れなくなる。そうおっしゃる。で、そしてそれが、ご自分が人間ではなく、神であるということ。ご自分が聖なるものであるということだと、そうおっしゃるのです。主イエスのことを一線を越えて理解することができず、その隠された背きの罪を直に指摘されたゆえに、怒り狂って主イエスを殺そうとしたナザレの民もまた、ふさわしくないもの、裁かれたもの、人から神への道を閉ざされている者たちでありました。けれども主イエス・キリストは、神から人への道をたどり、その者たちと共に生き、その者たちの家族となり共に過ごし、そして彼らに宣言したんです。貧しい人に福音を告げ知らせ、囚われている人を解放し、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせる救い主派遣の約束の時。それは、今日あなた方がこの聖書の言葉を耳にした時、実現した。今あなた方の目の前で実現している。今あなた方のうちにあって実現している。神の国は来たんだ。でここに人間ではない神の憐れみが打ち立ててくださる神と人との交わり、神の国の始まりがあります。これは私たち人間の側のどんな反発によっても打ち破られない関係です。それこそ神を殺そうとしても、いえ、現に神の子を殺してしまっても、それによっていよいよ固く結び合わされる関係です。それが、御父と一つなる主イエスの激しい憐れみによって成就した神の国であります。使徒パウロは、ローマの信徒への手紙第11章32節で、ユダヤ人も異邦人もすべての人を救う唯一の救いの道である、キリストにおいて成就するその裁きと憐れみの関係を次のように、まあ有名な言葉ですけれども語りました。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。 私たちが結ばれました聖なる行動の教会とは、血縁血縁によらず、人間の側の何らかの条件によらず、全然ふさわしくないものを、ただ神様の憐れみの選びによって生かされる、そういう新しい人間。でも本当は最初から人間というのはみんなそうでしかない。本当の人間の命の始まり、それを目に見える形で生きるために召された者たちの群れと、それが聖なる行動の教会です。人間というものはこのように選ばれ、愛され、生かされるものなんだ。だからこの群れは今もこれからも何度も何度も、他の何者でもなくキリストご自身につまずきそうになるのですけれども、しかしその都度、人間は憐れみによって生かされるんだということを目に見える形で証しするために、滅ぼされずに立ち直らせていただくのであります。どんなにふさわしくないものも滅ぼされずに立ち直らせていただくんだ。そのことを示すために教会は建てられているのです。それは教会だけじゃない。教会、それを世に見せるために建てられるわけですけれども、ただ見せるだけじゃないですよ。指を加えてそれを見てろっていうんじゃありませんよ。そうじゃありません。人間はみんなこうなんだ。こうやって生かしていただくんだ。この御言葉をもって証しするために聖なる行動の教会は召されているのであります。その憐れみは決して変わらないという意味で不変であり、また私たちをいつまでもどこまでもあまねく追いかけてくるという意味でも不変であります。我々が気に入ろうが気に入らなかろうが、主イエスキリストの父なる神様は私たちのことをとことん追いかけてこられる。年度の後半に入ります、この9月最初の礼拝、修法の報告の欄、お知らせの欄にも新規日と呼ばれることがあるんだということを書いておきました。子供の教会とか教会学校の方に親しい言葉でしょうね。もう一度夏休み明けに心を奮い立たせてリフレッシュして、信仰の姿勢を整える、新規ですけども、我々も今私たちが聞きましたこの福音に改めて立ちたいと思うのであります。今から聖餐を祝います。まさに我々がこの神の憐れみをこの身に受けたものとして、この神の憐れみに追いかけられている私たちであり、またそれを述べ伝える者として召されて選ばれた私たちであることを、この心と体で味わう聖餐を祝うのであります。祈ります。